それではお読みいたします。ガラテヤ人への手紙の4章21節から5章の1節まで。律法の下にいたいと思う人たちは私に答えてください。あなた方は律法の言うことを聞かないのですか？そこにはアブラハムに二人の子があって、一人は女奴隷から、一人は自由の女から生まれたと書かれています。女奴隷の子は肉によって生まれ、自由の女の子は約束によって生まれたのです。このことには比喩があります。この女たちは二つの契約です。一つはシナイ山から出ており、奴隷となる子を産みます。その女はハガルです。このハガルはアラビアにあるシナイ山のことで、今のエルサレムにあたります。なぜなら彼女はその子供たちと共に奴隷だからです。しかし上にあるエルサレムは自由であり、私たちの母です。すなわちこう書いてあります。喜べ子を産まない不妊の女よ、声を上げて呼ばわれ、産みの苦しみを知らない女よ。夫に捨てられた女の産む子供は、夫のある女の産む子供よりも多い。兄弟たちよ、あなた方はイサクのように約束の子供です。しかし、かつて肉によって生まれたものが、御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りです。しかし、聖書は何と言っていますか？奴隷の女とその子供を追い出せ。奴隷の女の子供は決して自由の女の子供と共に相続人になってはならない。こういうわけで、兄弟たちよ。私たちは奴隷の女の子供ではなく、自由の女の子供です。キリストは自由を得させるために、私たちを解放してくださいました。ですから、あなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。それでは本日はこの箇所から、自由の子供と奴隷の子供と題して、近藤先生による説教です。
皆さんおはようございます。私たちは、喜びを持って信仰生活、この教会生活を送りたいと考えます。誰もですね、つまらない、形式的な形だけの信仰生活、教会生活を送りたいとは考えないはずです。でも信仰生活を送り続けていく中で、私たちが信仰を与えられた時に、同時に与えられたはずの喜びというものが、いつの間にか見えなくなっていってしまう、感じられなくなっていってしまうということが起こり得ます。本当に救われた時にはですね、喜びに満たされて、なんて嬉しいんだろう、イエス様によって罪許されて神の子供とされている、なんと嬉しいんだろうと、もう表情もですね、変わった。どうしてそんなに表情が変わったのと周りから言われるほどであったのに、いつの間にかその表情も曇りがちになってしまい、その唇からは賛美というよりも、不平や不満や誰かを中傷する言葉が生じてしまう。まあ、様々な要因が考えられます。送っています。生活から来る疲れということがあると思います。生活から来る疲れ。取り組んでいる事柄の重みに耐えかねる。負ってしまったその重荷の重荷があまりにも重すぎるということがあるかもしれません。私も牧師になりました。9年前に、ようやくですね、心の内に与えられていました思いや主からの召しというものが実現したということの喜びがありました。9年前、 でもともすれば、具体的に取り組む事柄の煩雑さや、またそのあまりの重さ、そもそも神様と人との間に立つこの働き、人間には追い切れないはずのその重荷というものを思うときに、その喜びがどこかに行ってしまうということを経験しました。まあ、今日はですね、私が説教中に何か顔をしかめたりうめいたりしたとしても、それは腰痛によるものですので、なのでそのように理解していただきたいと思いますけれども、でも牧会を続けている中でうめき、そして顔をしかめてしまう、そのようなことがしばしば起こります。人間関係における問題ということが信仰者の歩みの中で様々起こってきます。人間関係の問題が心の大部分を占めている中で、神様との関係が見えなくなっていってしまう。救われた時にはもう本当にイエス様のことばかりを考えて、なんて嬉しいんだろう、このイエス様との交わりが与えられていることは。そんな思いであったはずが、具体的なこの神様との関係ではなく、目の前の人間との関係の中に思いが向き続けていく中で、この喜びが失われていってしまう。失望というものがあります。自分の思い通りにならない状況を前に疑いが生じてしまうということ。本当に神様は私のことを愛してくださっているんだろうか。私のことを気にかけていてくださるんだろうか。すべてのことを良くしてくださる、最善をなしてくださるというこの神様のお取り扱いに対して疑いが生じてしまう。そして私たちの喜びを奪う要因の一つとして、信仰の内側に忍び込んでいる立法主義の問題もまた大きな要因となり得ます。まあ、今日はですね、教会の総会ということで、一年間を振り返り、また新しい年度に思いを向けるわけですけれども、教会がですね、基準を設定します。私たちの教会はこうありたい、これを成し遂げたい、基準を設定します。しかしその基準を、教会が一年間の歩みを通して、その目標を達成できなかったことを知ると、何か責められる思いや、また教会の歩みそのものがうまくいっていないかのような錯覚に陥ってしまうということがあります。教会の計画であったり、あるいは年間の予算であったり、私たちが設定するその基準というもの、目標というもの、この目標と結果、様々な要因がその間には関係がありますけれども、でも注意深く私たちの内側の問題もしっかりと捉えながら、この基準を設定するということに関しては考えていかなければならないと毎年思わされるんです。個人の歩みにとってもそうだと思うんです。私たち基準を設定します。信仰者としてこうありたい、こうでなくてはならない。しかし、大抵の場合、そんな基準には到達することができないんです。御言葉を基準として私たちは目標を立てます。クリスチャンとしてこうでなくてはならない。でも内側が変えられて、そこから生まれていく私たちの行いや思いでなければ、それはやはり表面的なもので、いつしか失敗し、あるいは問題が生じてきてしまう。自分の信仰はどこにあるんだろうか。信仰の意味そのものがうまくいっていないかのような錯覚に陥ってしまう。自分自身の中に絶えずどこかに責められる思い、満たされない思いがある。自分で気づいていても、あるいは気づかなくとも、このような思いが残っているときに、生じ続けているときに、その思いは自分に対する苛立ち、失望だけではなく、他人に対する苛立ちや批判へと形を変えて向かっていってしまうものです。本来主によって許された喜びと感謝を持って集うはずの礼拝が義務感に支配されてしまうということ、 本来主にお仕えすることができるという喜びを持って取り組むはずの奉仕から喜びが消えていってしまう。またそんな自分を責め、誰かをも責めてしまう。喜びなさい、喜びなさいと言われると喜ぶことさえもまた義務のように感じられてしまう。私たちの内側に潜む律法主義の問題は複雑な様相を呈しながら、私たちの信仰生活のあらゆる部分を蝕み、影響を及ぼしてしまうものです。今日は母の日の日曜日です。くしくも開かれています聖書には、二人の母親が登場するんです。まあ、この箇所を合わせてですね、わざとこの箇所に合うように、私説教の箇所を選び続けてきたということではないんです。ここに登場する母親は、創世記の前半に登場します二人の母親、女性たち。二人とも信仰の人と呼ばれるアブラハム、アブラハムの妻としての地位を与えられた人物たちでした。女性たちでした。立場があった女性たち。しかし、二人ともアブラハムの妻でありながら、その身分には大きな違いがありました。一人は自由の女と呼ばれ、もう一人は奴隷の女と呼ばれる妻であり、また母親たち、そしてその子供たち、二人の息子たち。今日開かれていますガラテヤ書の四章の最後の部分、先ほど詩式の荒木さんが読んでくださいましたけれども、皆さんはこの箇所を読まれるのを聞いて、どのように感じられたでしょうか。あるいは今までもですね、この箇所が例えば聖書通読の箇所として、この場所に差し掛かった時に、ガラテヤ書を読み続けてきた時に、この四章の最後の部分を読んで、皆さんはどのように感じられたでしょうか。私の正直な感想、これまでガラテヤ書を読んでくる中での感想は、一体パウロは何を言っているんだろうかというものでした。この箇所はパウロがあちこちに手紙を書き送った、様々な場所に教会に手紙を書き送っていますけれども、そのパウロが書き送った手紙の数々の手紙の中でも非常にこう難しい難解な箇所だとも言われています。でも同時にこの箇所と向き合っていくときに非常に興味深い箇所でもあることに気づかされるんです。なぜならば、この箇所は、パウロが旧約聖書を引用しながら語っている、いわばメッセージとも呼べる箇所だからです。パウロの手紙は、パウロがですね、もちろん旧約聖書を背景としながら、しかしそれぞれの教会に対して教えを書き送っている、そのような手紙がほとんどですけれども、パウロはこの箇所で旧約聖書を引用しながら、ガラテヤ書の前半でも、やはり同じようにアブラハムに与えられた約束ということが語られていましたけれども、この箇所でも、あの創世記のアブラハムとサラとハガル、そしてその息子たちイサクとイシュマエルという、この人物たちを取り上げながら、パウロが手紙を通してメッセージを語っている、そんな箇所なんです。非常に興味深いなと思うんです。そして、このパウロのメッセージは、今日は4章の最後で区切るのではなくて、5章の1節まで読んでいただきましたけれども、この5章の1節、ガラテヤ書の中心の中心とも言える言葉、奴隷という言葉と自由という言葉が明確に対比されて、そしてそれから語られる、この5章の1節。先ほどは律法主義と喜びと信仰生活の関係について少し考えてみましたけれども、皆さんは奴隷のように束縛された信仰生活を送りたいか、あるいはそれともキリストにある自由を覚えながら喜びを持って信仰生活を送りたいか、この問いをまず受け止めながら、 この興味深い箇所へと向かっていきたいと思うんです。今日は前半と後半に分けて、前半部分では突然持ち出されたこの創世記の引用、このサラとハガルという二人の母親を通してパウロが一体何を伝えたいのか、このことを考えていきたいと思っています。そして後半部分は、私たちの内側から追い出すべき奴隷とは一体何かということに関して具体的に考えていきたいと思っています。まずは、パウロが一体この箇所を通して何を言いたいのかということですけれども、不思議な箇所、不思議な箇所です。神学校時代に牧師になる人であれば必ず受ける授業があります。どの神学校でも必ず受ける授業があります。その一つが説教演習という授業です。説教演習という授業。私は今このようにして皆さんの前に立って説教をしていますけれども、この説教演習の授業では前にするのは同級生たち、あるいは学年が違っても同じ新学生たち、そして教師、教師たちなんです。この新学生たちや教師たちを前にして説教を語ります。そして説教が終わると、この点が分かりにくかった。その聖書の理解はどうだろうか。声は良かった。声は良かったと言われても内容がどうだかっていう、そういうこともあるんですけれども、そのようなですね、いろいろなこう批評が向けられるんです。寄せられるんです。批評が寄せられるんです。本当に、その説教演習に向かうにあたって、新学生は緊張しながら、また同時にその批評をするときに批評する側も緊張するんですね。私も経験しましたけれども、緊張しました。自分がした批評は自分にも戻ってくる。そんなことを考えながら批評するからです。進学校を卒業するときに、ある卒業生は、もう説教演習の授業を受けなくてもよい、ほっとすると言いながら卒業をしていきます。でも、牧師になったら、演習ではない、もう待ったなしの毎週の実践が控えている。そのことに気づいて、さらなる緊張感を覚えるものですけれども。しかし、牧師になってしまうと、ほとんどの場合、意見などしてもらえません。何か思うことがあってもですね、直接それを牧師に伝えるということは、あまり、ないのではないかと思うんです。ですので、教師からは散々、進学校の説教演習の時間は貴重ですよと言われ続けました。そして同時に、妻の存在は貴重ですよとも言われ続けたんです。妻だけがですね、こう、批評してくれると言いますか、思ったことを素直にですね、こう告げてくれる、そんな存在として貴重だと言われました。まあそれはともかく、このパウロの説教が、もし、あの新学校の説教演習の場で語られたとしたら、私はどんな批評をするだろうかと考えてみたんです。何を言いたいのか分かりにくいと言うかもしれません。まあ、面白いことにですね、実際に残っている、こう当時なのか、あるいはちょっと後に書かれたものなのか、パウロに関するですね、こう批評というものが、こう、記録として残っている、そんな文章があるんですね。その文章によると、パウロの声というものは思ったほど張りがないとかですね、そんなことが書かれているんですね。まあ、私たちは手紙からパウロの声までは知ることはできませんけれども、でも、わかりにくい。まあ、それは当然だと思うんです。私たちと文化が違うということがあります。しかし、当時このパウロのメッセージを受け取ったガラテアの人々が、あるいはこの手紙が回ってきてそれを読んだ人々がこのパウロのメッセージに関してどう思ったのか驚いたんじゃないかと思うんです。あの創世記の箇所からこんなことが言えるんだろうか。もし創世記のあのアブラハムの箇所を取り出してそこから単独で説教しようとするならばこのようなメッセージとはならないだろうと思うんです。 このパウロが書いている内容はキリスト教会の歴史の中で驚きを与え続けてきた。そんな内容でもあります。不思議な解釈なんです。不思議な解釈。まあ、不思議な解釈といえば言葉は丁寧ですけれども、もう少し違う言葉で言うならば、こんな解釈はちょっと乱暴すぎるんではないだろうか。この箇所からこんな解釈をしていいんだろうか。そのような驚きを与え続けてきた、そんな内容なんです。まあ思いますに、パウロ自身もあえてこの手紙を読む読者たちに驚きを与えようとしながら書いたのではないか、そのようにも思われるんです。21節から23節まで、実際にその内容に関して確認をしていきたいと思いますけれども、21節から23節までの箇所、こんな書き方でパウロはこの部分を始めます。律法の下にいたいと思う人たちは私に答えてください。あなた方は律法の言うことを聞かないのですか。そして創世記の引用が始まります。では22節と23節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ガラテヤ書の4章の22節と23節。はい。そこには、アブラハムに二人の子があって、一人は女奴隷から、一人は自由の女から生まれたと書かれています。女奴隷の子は肉によって生まれ、自由の女の子は約束によって生まれたのです。まあ、パウロはこの二つの説だけで説明をしていますけれども、皆さんも創世記の箇所を思い浮かべるかもしれません。もちろん、この手紙を受け取る読者たちは、あの創世記を読むことができた、あるいは聞くことができた環境にあったでしょうから、パウロのこの簡単な説明ですぐにその話の全容を思い浮かべたはずです。アブラハム。あの信仰の父と呼ばれるアブラハムに約束が与えられました。あなたからの子孫が増え広がる。しかしこの約束だけが与えられて、いつまで経っても実際の子供が与えられない。奥さんのサラは不妊の女でした。子供が与えられる気配さえない。この八方塞がりとも言える状況の中で、約束に対して疑いを抱いたか、あるいは神様が与えてくださった約束は私たちが思っているのとは違う方法ではないかと痺れを切らしてしまった妻のサラが、夫であるアブラハムに提案をします。自分の女奴隷を通してあなたは子供を得たらよい。それで神様の約束は実現するはずだ。まあ、当時の文化の中で子供が生まれない女性ゆえの辛さや、また感じているアブラハム夫に対する申し訳なさ、自分のせいで神様の計画がとどまってしまっている、とどめられてしまっている、その絶えず感じていたであろう罪悪感、罪責感というものが、さらにこのような行動へと、さらにこのような行動へと向かわせたと思われますけれども、アブラハムはこの妻の提案を受け入れ、そして女奴隷、いわば妾を通して子供を出産し、その子供を正式な子供として迎え入れました。まあ、当時の制度にそのようなことが認められていました。当時の制度の中で。これがアブラハムが86歳の時、サライは10歳下ですので76歳。アブラハム86歳の時に、女奴隷ハガルによってイシュマエルという子供が誕生しました。でもこの出来事はあくまでも人間が自分の知恵を持って考え出したこの神様の約束に対する応答であって、神様が本来意図されていた約束とは異なるものでした。それから14年後、さらにそこから14年です。アブラハム99歳、サライ89歳の時に、
約束が実現すると告げられ、それから1年後にイサクが誕生します。しかしこのイサクの誕生に際し、あるいはアブラハムとこのハガルから生まれたこのイシュマエルの妊娠の時にもそうでしたけれども、この家族の間には問題が生じます。ハガルとサラ、母親同士の問題。そしてイシュマエルとイサク、息子同士の問題です。まあ、この箇所から私たちは、主に信頼し続けるということに伴う忍耐ということを考えさせられます。主に信頼し続けることができずに、非常に人間的な解決を図ってしまうことによって生じた問題。そして最終的には、この奴隷の女、ハガルと、その子イシュマエルがこのアブラハムの家庭から追放されてしまうという結末を迎えます。この話を引用しながら、パウロは非常に強い調子で、30節をご覧ください。しかし聖書は何と言っていますか？奴隷の女とその子供を追い出せ。奴隷の女の子供は決して自由の女の子供と共に相続人になってはならないと。そのようにこのメッセージを結ぼうとするんです。まあ、このようなですね、引用の仕方を見ますときに、この強い上司の口調のこの言葉を聞きますときに、また創世記の箇所を読んでもかもしれません。心優しい人、あるいは人権ということを考える人たちであるならば、ひどい話だと憤るような、そんなストーリーではないかと思うんです。人間の身勝手だ。神はそんなことを許すのか？ハガルとイシュマエルはどうなる？まあ、しかしですね、安心していただきたいのは、創世記を読んでいきますと、ちゃんと神様の目は、ハガルとイシュマエルに注がれているんです。神様は、ハガルに対して優しく声をかけ、またイシュマエルに対しても目を注ぎ、そして、やがてこのイシュマエルからも一つの大きな民族が生まれていきます。これも神様が約束をされたことでした。しかしパウロは、この元々の創世記の話、神様の約束に対する忍耐、このようなことを言うためではなく、パウロがこの場所で語りたいと考えている奴隷と自由、奴隷状態であるということの愚かさと、与えられた自由、それに伴う喜びということを語るために、この創世記の箇所を引用しているんです。24節では、このことには比喩があります。比喩があります。とパウロは断った上で、この解釈を展開していくわけですけれども、まあ、この比喩というもの、比喩的にですね、こう、偶喩とも呼ばれますけれども、比喩的に聖書を解釈するという一つのスタイルが、パウロの時代にも、パウロの後の時代にもありました。パウロはあえてここで、その比喩的解釈を用いて、この旧約聖書を私は引用しますと、断った上で、その上で、自分自身のこの論を展開していくんです。24節から26節まで、シナイ山という言葉も登場しますけれども、あのシナイ山でモーセに与えられた律法、アブラハムの子孫として誕生してくるモーセに与えられた律法と、そこから生まれてくる律法主義をハガル、この奴隷の女、ハガルとパウロは重ねます。そしてさらに、このハガル、奴隷の女、ハガルと、エルサレムを中心として律法主義に縛られているユダヤ人たちとを重ねながら、彼らのことを奴隷の子供と断じるんです。まあ、これはですね、どんな驚きを与えたかと言いますと、本来、ユダヤ人たちは自分たちこそがアブラハムから生まれた正当な後継ぎである、世継ぎであるイサク、そしてイサクから続いていくヤコブ、イスラエルと呼ばれたヤコブ、さらにはそこから生まれてくる十二部族、
そしてモーセにたどり着き、律法が与えられて今に至る自分たちに至る、その正当な流れ、この流れをユダヤ人たちは誇っていたわけです。しかしパウロはあえて、その血筋のつながりということを断絶させて、このメッセージの中で、いや、ユダヤ人たち、律法主義に凝り固まったユダヤ人たちは、イサクの子孫ではなく、信仰的に言うならばイサクの子孫ではなく、それはハガルの子孫だと。女奴隷の子孫だと、そのように断じるんです。これは驚きです。驚きを与えたはずです。そしてそれと対比させながら、キリストによって与えられた約束に基づくクリスチャン、律法主義から解放されたクリスチャンこそが、アブラハム、イサク、その系譜、信仰の系譜を引き継ぐ自由の子供である。このようにパウロは断じるんです。奴隷の子供と自由の子供、このあまりにも対照的な存在を用いながら、律法主義の奴隷となることの愚かさ、そしてキリストによって与えられる自由のうちに生きることの必要と、そこにもたらされる喜び、このことを説くためにパウロはこの創世記の話を持ち出したんです。そして27節には、イザヤ54章1節のイザヤによる予言、預言者イザヤによる予言がさらに語られます、引用されます。27節ご一緒にお読みしたいと思います。ガラテヤ書4章27節、はい、すなわちこう書いてあります。喜べ、子を産まない不妊の女よ、声を上げて呼ばわれ、海の苦しみを知らない女よ、夫に捨てられた女の産む子供は、夫のある女の産む子供よりも多い。はい。まあこれは本来、バビロンに連れて行かれた捕囚の民、バビロン捕囚の民が、やがて荒廃したエルサレムに戻っていき、そしてそこで繁栄を、再び神様が与えてくださる繁栄を受け止める、受け取る、享受する。この事柄に対する予言なんですけれども、パウロはあえてここで、そのイザヤの予言を、またさらに比喩的に引用しながら、血筋であるユダヤ人の系譜を継いでいる律法主義に凝り固まったユダヤ人たちよりも、この信仰、自由が与えられる、信仰による自由が与えられるクリスチャンたち、そのクリスチャンたちにこそ、繁栄が与えられていき、やがてその信仰は世界中へと、異邦人へと広がっていく。このようなことを告げるために、パウロはここでイザヤ書の予言を引用しました。兄弟たちよ、あなた方はイサクのように約束の子供です。信仰によって生み出された約束の子供です。かつて肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りです。イシュマエルがイサクをからかったと聖書に書かれています。そのことが重ねられているようでもあり、同時にイエス・キリストを律法主義者たちが迫害をし殺した、さらには今律法主義者たちが教会を迫害している、まあ自分自身の姿も重ねながらかもしれません。そのような今の状況をパウロはさらに語ります。このような状況を語りながら、前回2週間前の礼拝説教の中では、パウロが牧会的な視点を持って嘆きながら、なんであなた方は、あえて、あなた方を再び縛ってしまう律法主義に戻っていこうとしているのか、このことを必死に訴えました。必死に訴え、そして今日の箇所においては、先ほどの強いと言った言葉、奴隷の女とその子供を追い出せ。奴隷の女とその子供を追い出せ。あなた方の信仰の内側に救おうとしている、この律法主義を追い出せと。あなた方の教会から、信仰から見つけ出し、そしてそれを切り離せと。そのようにパウロは語っているんです。
こういうわけで兄弟たちを、私たちは奴隷の女の子供ではなく自由の女の子供です。そして五章の一節、五章の一節ご一緒にお読みしたいと思います。ガラテヤ人への手紙五章の一節、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。まあ、立法主義を私たちの信仰から教会から追い出せと言われたとしても、じゃあ実際に具体的に私たちの教会の中に存在する立法主義って一体どんなもんなんだろうか。まあ、次に私たちのうちに生じるのはこの疑問ではないかと思うんです。何を追い出したらいいんだろうか。何に注意したらいいんだろうか。今日の最後には、私たちのうちから追い出すべき奴隷である立法主義、ということを考えて終わりたいと思いますけれども、まあ、聖書に登場する立法主義者たちの例から私たちの姿というものを真剣に吟味する必要があるように思うんです。聖書には立法主義者たちが登場します。そしてその問題が語られます。まあ、本当に限られた今日のこの説教の中で語ることができるのは限られた例かもしれませんけれども、でも3つぐらいの例を挙げたいと思うんです。立法主義とは自己満足を生じさせるものです。私たちの信仰生活において。ルカの福音書から、まあ、3つの例を引きたいと思いますけれども、ルカの福音書の18章、イエス様の例え話に登場するパリサイ人です。まあ、イエス様の例え話やイエス様との関わりの中で登場してくる立法主義者たち、そしてそれに対してイエス様がどのように戦っておられるか、このことを確認することによって、また私たちイエス様によって自由を与えられたものとして何と戦うのか、どのような問題が私たちのうちにもあるのか、このことを考えたいと思うんです。ルカの18章、イエス様の例え話に登場するあのパリサイ人は、祈るために宮に登りました。礼拝を捧げるために祈るために自分自身の信仰に照らしながら喜んで宮に登ったはずなんです。しかし、隣にいた主税人を見ながら、罪人と言われる主税人を見ながら、神よ、私はこの主税人のようでないことを感謝します。自分はこの主税人のような罪人でないことを感謝します。私は週に2回も断食して祈っています。私はしっかりと10分の1の献金を捧げています。神様、私の信仰を見てくださいと。そのように彼は祈るんです。ここまであからさまな祈りを私たちは捧げないかもしれません。でも心の内側ではどうでしょうか。他人との比較の中で自分自身のあり方を確認をして満足する。そのようなことはないでしょうか。あの人よりは自分の方が熱心だ。あの人よりは自分の方が奉仕を捧げている。献金も捧げている。あるいは自分と同じようにはできない人々に対する批判の心が生まれるんです。自己満足というのを。次には、そして同時に他人を見て安心する。しかしその隣にあるのは自分よりも熱心なように、信仰熱心なように思われる、安定しているかのように思われる人を見て自己嫌悪に陥るということも起こります。内側の問題ですから見えないんです。周りの人がこのパリサイ人を見ていたときに、パリサイ人がうやうやしくやってきて、そして神様に向かって熱心に何かを祈っている、その姿を見れば、あの人はなんと信仰深い人なんだろうか、そのように周りの人は思ったかもしれません。しかし、内側です。内側の問題だから他人には見えずとも、しかし、主はすべてをご存知である。さらには、立法主義の問題、ルカの福音書の10章。ルカの福音書の10章に登場する、まあ、パリサイ人でも立法主義者でもないんですけれども、でも非常に 信仰を持ちながら立法主義に陥ってしまった、そんな例として、あのベタニア村のマルタとマリアの姉妹のことを考えてみたいと思うんです。お姉さんのマルタは喜んで食事の準備をしていたはずです。イエス様がこの家に来てくれた、本当に嬉しい、もてなすことが嬉しい、自分の役割だ。しかしいつしかその喜びが負担に感じられ、手伝おうとしない妹のマリアのことを責める気持ちがその内側に生じ、彼女の心の内からは喜びがなくなってしまいました。自分の思い通りには動いてくれない相手に対して苛立ち、心が怒りで満たされていき、その不満がそのマリアに対して指示をしないイエス様ご自身に対しても向けられていった。まあこのマリアの姿、マルタの姿、誰もが経験することではないかなと思うんです。教会の中でも、教会の奉仕があります。喜んで取り組んだはず、最初は本当にこのような奉仕が与えられたことは特権、神様に仕えることができるクリスチャンとしての特権と、そのように始めたはずが、いつしかなんで自分ばかりがこれをやらなきゃいけないのかという苛立ちへと変わっていく。そしてその苛立ちはやがて信仰生活における神様に対する不満にまでたどり着いていってしまう。なんで自分はこんな負担を負わなきゃいけないんですか、神様。もちろん一部にだけ負担が集中することには教会がちゃんと注意をしなければなりません。奉仕というものが本当に神様に仕えるための恵みだとするならば、その恵みは分け合われるべきです。分け合われる、それが教会の姿です。しかし問われるべきは私たちのその心の内側です。心の内側です。あるいは同じルカの福音書の10章でイエス様が語られたあの例え話を最後の例として挙げたいと思いますけれども、良きサマリア人の例え話です。祭司とレビ人が瀕死の状態で倒れている同じ同胞のユダヤ人旅人を見ても、面倒なことには関わりたくないという思い、そして彼らは律法の専門家です。律法をよく知っていました。もし死人に触れてしまうならば、自分たちもまた神様の前に汚れてしまう。死にかけているこの旅人が自分が解放している間に死んでしまったらば、その瞬間に自分自身も汚れてしまう。自分の身を汚してはならないというこの律法を守るために、彼らはこの瀕死の旅人を助けようとはしませんでした。憐れみを持って助ける、目の前の隣人を愛するということよりも、何よりも自分が正しくある、律法を守る、宗教的であるということに固執して、そこにある必要も見て見ぬふりをして耳を閉ざした、そんな人々をイエス様は例として挙げられました。私たちも宗教的に熱心であること、あるいは教会の形が整っていること、私たちの信仰生活が非常に聖書的であること、もちろん聖書的であることは必要なことなんです。しかしそのことに固執するあまり、目の前の必要に目を閉ざし、神様が本来私たちに対して寄せてくださった、向けてくださり、注いでくださったはずの愛や憐れみ、というものをも忘れてしまい、自分の正しさばかりを求めようとしてしまう。これもまた立法主義の問題、教会が陥ってしまう、信仰者が陥ってしまう問題であると言えます。まあ、これらはほんのわずかな例ですけれども、イエス様は立法主義と戦いました。まさに文字通り命を懸けて戦ったんです。イエス様は罪と戦いました。しかし同時にあの時代、 イエス様は罪と戦ったその具体的な例として、この律法主義と戦い戦い戦い抜き、そして最後にはこの律法主義に代表される罪をすべて背負って十字架上の戦いへと臨まれたんです。パウロからするならば、自分自身が囚われていたこの律法主義をイエス様があの十字架によって解放してくださった、自由を与えてくださっただというのに、なぜその自由を知り喜びを知ったはずのあなた方が再びこの律法主義の虜となって囚われの身となろうとしているのか。このことに対する感情の高ぶりがこの箇所にも溢れています。私たちは内側に律法主義を抱えるものだという自覚が必要です。律法主義に注意しましょう、律法主義に囚われないように注意しましょうではなく、私たちの内側にはこの罪の性質ゆえに絶えずこの問題が潜んでいることに自覚を持って、この部分を変えていただかなければ、このイエス様の許しによって十字架によって解放され続けなければならないと。私たちを解放するためにこそ、キリストはあの十字架にかかってくださったことを覚えたいと思うんです。先日話が出まして、一つの出来事を思い出しました。8年前の4月でしたけれども、私は腕を車に挟まれて、そして抜け出せなくなりました。タイヤを変えようとした瞬間に車のジャッキが外れて、車が私の腕の上に落ちてきて、そしてタイヤと車との間に左腕が挟まれて、恐ろしかったのはどうやっても抜け出せなかったことですね。ただ痛い、もうものすごい痛みだったんですけれども、痛いというだけではなくて、一瞬のイタタタタではなく、挟まれているがために動けない、抜け出せないというそのような恐怖を体験しました。それは千枝浩子さんをバプテスマを授けた次の日だったわけですけれども、別にそれと関係はないんですけれども、でも今回の箇所を読みながら向き合いながら、私たちを決して話そうとはしないこの律法主義の問題を思いました。罪の力は私たちを罪の力のうちに閉じ込めて、罪のうちに閉じ込めて話そうとしないんです。私たちは必死に自分の力で抵抗します。私も自分の右腕で車を持ち上げようとしたんですけれども、全く動きませんでした。愚かなことだと思うんです。自分の右腕で車を持ち上げることができる人、それぐらい筋肉を鍛えたいなとも思ったんですけれども、でも無理だったんです。いや、絶対に無理なはずです。しかしこのような無理なことを私たちはともすればしてしまう。この律法主義を知るときに、これに対して自分の力によってここから自分を引き離すんだ、自分の努力によってこれをもうしないようにするんだと私たちは気配を入れます。しかし概してこのような私たちの努力は結局徒労に終わり、これまで以上の罪悪感が内側に残ることになってしまいます。もちろん信仰に努力が必要です。しかしそのためには丁寧な丁寧な取り組みと、そしてイエス様の憐れみと力添え、御霊の働きが必要なんです。自分自身の問題に気づかされる、なんで自分はこんな感情を抱いてしまうんだろうか、こんな感情を抱く自分は罪人だ、神様こんな罪人の私を許してください、救ってくださいというだけでは足りない。私の内側の問題奥深くまで向き合う、その勇気を与えられて、そのような思いや傾向が出てきてしまう自分自身の問題と向き合う、その信仰を与えられて、その信仰を与えてくださる主と共に、イエス様と共に自分自身の内側の問題、この問題が解決されることを願いながら取り組んでいく。イエス様はちゃんと道を備えてくださっています。命を懸けてこの律法主義と罪と戦い、そして勝利をされたこのイエス様は、私たちのこの戦いの際にも傍らに寄り添い、いや、主ご自身が私たちと共に この罪との戦いを戦ってくださる。そして自由へと導いてくださる。このことを覚えたいと思います。キリストによる解放、自由にされたものとして生きることの喜び。自由であるということと喜びはセットです。切り離せないものです。私も腕が抜けた時に、何とも言えない解放感と言いますか、本当に痛かったんですけれども、解放感と、そして感謝を覚えました。私たちの誰もが容易に抱いてしまう性質です。この立法主義の問題、教会の中にも容易に引き入れてしまう、いや私たちの内側から浮かび上がってくる問題です。性質です。信仰の歩みから喜びを奪うものは一体何か。私たちの信仰の歩みから今、喜びを奪っているものは一体何か。そこに立法主義の根があるならば、私たち祈りを持って取り組みたいと思います。そのような取り組みへと主が導いてくださる。そのことを求めて祈りたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。あなたは私たち本当に罪深い愚かで、自分自身をも制御することもできずに、自己嫌悪を生じ覚え、あるいは他人を批判すること、責めることに終始してしまうような、そのような私たちの上に、あなたがキリストの十字架の血を注いでくださり、清めてくださり、私の子供であると宣言をしてくださいました。それだけではなく、私たちがまるで奴隷のように囚われていた立法主義の問題、罪から私たちを解放し、あなた方はもうすでに自由の子であると、そのように宣言をしてくださいました。神様、私たちに与えられている自由と喜び。時に、サタンは私たちの心の内から喜びを奪おうとし、私たちの古い肉の性質に働きかけ、そしてキリストによって与えられたはずのその自由と救いを見えなくさせてしまいます。神様、どうか私たちの内から喜びが失われそうな時に、どこまでもどこまでもキリストが戦われ、そして勝ち取ってくださったその勝利、罪に対する勝利、その勝利が私たちにも与えられているというこの事実に、願いではなくこの事実に私たちの思いを向けさせてくださいますようにお願いいたします。神の子供とされ、自由の子供とされていながら私たちの内側にはまだまだたくさんの問題があります。古い肉の性質が残ります。しかし主が丁寧にその肉の性質を一つ一つ摘み取り、また私たちがそのような性質と向き合うための勇気と、また力を、信仰を備えてくださっていますから、ありがとうございます。あなたに与えられたこの信仰の歩みの豊かさを共に味わう群れとして、与えられている教会を心から感謝いたします。今日も御言葉に感謝しつつ、主を心から賛美し、礼拝します。イエス・キリストのその命を分け与えてくださった主に心から感謝しつつ、私たちの救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。